はようございます。全キャストパーソナリティのマイクです。今日は2026年6月3日水曜日の朝7時を少し回ったところです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は全で今トレンドになっている記事をピックアップしてご紹介していきます。通勤通学の準備をしながら、作業しながら、耳だけ貸してもらえたら嬉しいです。今日は全部で5本の記事をご紹介していきます。 AI でのスライド作成、 AI コーディング時代のコードレビュー、デプロイ高速化、 Duoist RDP の今、そして 3D ゴーシアンスプレッティングというグラフィックス寄りのお話まで、かなりバラエティ豊かなラインナップになってます。まず1本目、なぜスライド作りはクロードデザインでやるべきなのかという記事です。これプレゼン資料作りで毎回ブランドを整えるのに数日とかかかっていた著者が、クロードデザインを導入したらなんとだいたい1時間ぐらいで済むようになったという体験談なんですね。ポイントは、綺麗なスライドを AI が作ってくれるという話にとどまらず、既存の資料やロゴからデザインシステムを自動で抽出してくれるところ、色やフォント、余白の取り方、カードやアイコンのスタイル、さらには文章のトーンまで一度ルール化してくれる。この土台ができると、デザイナーじゃない人でもブランドがちゃんと揃った資料を量産しやすくなるし、組織の誰が作ってもブレにくくなるんですよね。ワークフローとしては、まず既存資料からデザインシステムを作るのに15分ぐらい、その後原稿を渡して30分ぐらいでスライドを生成。複雑な図解はテキスト指示だけだと難しいので、チャット GPT で主題を作ってからクロードデザインで清書みたいな2段構えにしているのも面白いポイントです。とはいえ全部 AI 任せではなくて、余白の調整やレイアウトの細かいところ、そして文章をスライド向けにそぎ落とすところは人間がちゃんと握るべきだよと。時間短縮だけでなく、使えば使うほどブランド資産がたまって次回がもっと早くなる構造ができるのがいいというまとめでした。非デザイナーが資料を量産しなきゃいけないチームにはかなり刺さりそうな内容ですね。続いて2本目、クロードコードのためにクサウコード検出器を開発しフックズに設定してみた話です。 AI にコードを書いてもらう機会が増えると、人間のレビュー負荷がどんどん上がっていくという課題感からスタートしています。既存のリントで拾えるものはいいとして、プロジェクト独自のこれできればやめてほしいみたいな実装パターンってありますよね。この記事ではそれらを AST、 つまり構文book レベルで解析するクサウコード検出器として実装して、 CI やクロードコードのフックズに組み込んでいく手法が紹介されています。例えば Laravel 標準ロガーを直接使うのは完全 NG みたいな明確なルールは PHP スタンのカスタムルールで CI を落とす。一方でユーズケース層から DB を直参照してる、ユーズエフェクト内でセットステートしてる、バリデーションで最大値を指定し忘れてる、アサートステータス500でテストしてるなど、状況によってはグレーだけど基本 NG なやつはクサウコードとして検知だけする。これを専用コマンドとストップフックで検出して、その結果をクロードコードに返して、ちょっとこの辺見直してと自立金再検討するニュース、面白いところです。さらに CloudMD や Cloud Code Rules、Skill、Review Log による組み合わせで、人間レビューが見るべきポイントを事前にあぶり出す仕組みも用意。静的に自動検出できるものから順に抑えていき、残りをテキストベースの設計ルールでカバーするという多層防御的なアプローチが整理されています。AI コーディングを本番で回しているチームにはかなり実践的なノウハウが詰まっていました。3本目、デプロイ速度を約 50% 高速化した話です。こちらはドレスコード社の事例で、バックエンド API のデプロイ時間を約 46% 短縮したという内容です。技術スタックは NestJS Plasma Plus PostgreSQL を ECS Fargate で動かしている構成ですね。 2週間スプリントで頻繁にデプロイする中、30分を超えるパイプラインが開発スピードや MTTR を圧迫していたという課題からスタートします。改善の打ち手がすごく体系的で、まずはマイグレーションとビルドを並列実行してクリティカルパスを短縮。次に Docker ファイルをマルチステージにして、コピーの順序や PNPM のキャッシュを見直して不要ファイルも削除してイメージを軽量化。ベースイメージも Docker Hub から Public ECR に変えて、ビルドキャッシュには ZSTD を使うようにしたり、Fargate 側では Sourcey を使ってコンテナ起動をレイジーロード化。さらに本番環境のレスポンスの最悪値をもとに ALB のヘルスチェックやディレギストレーションディレイをチューニング。最後はランナーやタスク定義、ベースイメージを ARM64 つまりグラビトンに統一して将来的な最適化の幅を広げています。結果としてマイグレーションありのデプロイが32分から17分へ、ビルド&プッシュは9分から4分へと短縮。ファーゲートのタスク起動も 14% ほど早くなったとのこと。教訓として、いきなり細かいチューニングに行くんじゃなくて、まずはジョブの依存関係など構造から見直すこと、本番データに基づいて議地を決めること、そして ARM64 統一みたいな、今すぐじゃないけど将来の選択肢を増やす投資をしておく重要性が語られていました。 CICD が辛くなってきたチームにはロードマップとしてすごく参考になる記事だと思います。4本目、Who is がね、RD やっぱ何もだです。タイトルからすでにちょっと味がありますね。筆者は社内システムの The Workers to Dev を WISE で調べようとして、あれ情報取れないぞとなったところから調査が始まります。背景として、 WH は1982年から40年以上使われてきた古参プロトコルなんですが、 GDPR などの流れを受けて iKernel が段階的な廃止を進めてきました。2025年1月28日には多くの GTLD で WS 提供の義務がなくなったんですね。その代わりに後継として標準化されているのが RDAP、 HTTPS plus JSON で情報を返す現代的な仕組みです。 GTLD に関しては今やこちらが公式の登録情報提供手段になっています。ただ CCTLD、 例えば JP みたいな国別ドメインは iKernel の義務の対象外なので、権威 RDAP を持たないところがまだ多い。この隙間を埋めているのがレジストラ独自の RDAP で、ガンディのように自社で扱う CCTLD も返してくれるところがある一方で、 GMO インターネットのように GTLD だけに絞るところもある。筆者は GMO の RDP が JP を返していた翌日に方針変更で404を返すようになった瞬間をリアルタイムで観測していて、それが iKernel の新 RDAP プロファイルへの準拠と同時に行われたらしいというのを一時情報ベースで追っています。また日本のドメイン登録ビジネスの構造として、 iKernel 認定レジストラが GMO グループと JPRS グループにほぼ集約されていて、多くの国内事業者はそのリセラーとして動いているという実態も整理。結論としては、GTLD は RDAP 中心、CCTLD は依然 WISE 中心という二重構造の中で、レジストラごとの方針やタイミングによって同じ TLD でも時期によって引けたり引けなかったりする不安定さがあると。エンジニアとしては DoWISE だけじゃなくて RDAP コマンドもちゃんと使い分けていこうというメッセージで締められています。そして最後5本目。3D Gaussian Splatting Viewer を作るという記事です。これは Rust と WGPU で実装された 3D Gaussian Splatting、略して 3DGS の Viewer の描画パイプライン解説です。グラフィックスより、かつかなり今っぽいテーマですね。CineDGS は半透明の楕円体、つまり 3D Gaussian を大量に配置して、視点依存の色 SH 係数と α 合成でシーンを再構成する手法です。記事では PLY ファイルから位置や形状、向き、透明度、SH 係数を読み込んで GPU 側の構造体に詰めていくところから始まります。パイプラインがかなり多段で、まずプリプロセスパスでは各ゴーシャンをカメラ空間に投影して 3D の共分散行列から TD の共分散行列を導出。そこから画面上での楕円の形や色、半径、どのタイルに影響するかを計算して画面に映るガウシアンだけをピックアップします。次にプリフィックススキャン、各ガウシアンが何タイルに書くかという可変長のオフセットを GPU 上で計算し、 ダプリケートステップでタイルとガウシアンのペアの配列を生成。その後、ラディクスソートでタイル ID 優先。同じタイル内では奥行き順でソートし、タイルレンジで各タイルの開始・終了インデックスを出します。最後のタイルレンダーでは、1タイルを1ワークグループとして、そのタイルに属するガウシアンだけをシェアードメモリに読み込んでバッチ処理。2D ガウシアンを評価しながら奥行き順にアルファ合成して最終的なピクセルの色を計算します。これらを複数のコンピュータパスとディスパッチインディレクトでつなぐことで CPU にあまり戻らずに GPU 側で完結したリアルタイム描画を実現しているという構成です。 Rust プラス WGPU でここまで組み立てているのもあって 3DGS に興味がある方だけでなくモダンな GPU パイプラインの組み立て方を知りたい人にも勉強になる内容でした。というわけで今日は5本の記事をご紹介しました。ざっとおさらいすると、まずはクロードデザインでスライド作りを仕組み化してブランド資産を貯めていこうという話。次にクロードコードとフックスを組み合わせて草コードを自動で炙り出す仕組み作り。それから ECS ファーゲート環境でのデプロイ時間を約半分に縮めた構造から見直すパイプライン高速化の話。4本目では WHOIs から RDAP への移行期に起きている GTLD と CCTLD の二重構造とレジストラの方針変更を追ったドメイン調査。最後は Rust と WGPU で実装した 3D Gaussian Splitting Viewer の GPU フル活用な描画パイプライン解説でした。気になった記事があれば、詳しい内容はショーノートにまとめておきますので、後でゆっくりチェックしてみてください。ZenCast では番組の感想やこういう記事を取り上げてほしいといったリクエストもいつでもお待ちしています。それではそろそろお別れの時間です。今日もいい一日をお過ごしください。ここまでのお相手はマイクでした。次回の ZenCast でまたお会いしましょう。